The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
神が私に本当によくしてくださっていることを大変嬉しく思っています。私は中国とベトナムへの旅行から帰ったところです。この番組を定期的に聞いておられる方は、2006年11月に私が心臓の手術を受け、バイパスを4つ作ったことをご存知と思います。回復するまでにとても時間がかかった上、合併症を発症しました。胸に水がたまり、3リットル近い水を抜いたこともありました。これはかなりひどい状態で、水を抜いてもらうまでは息をするのも困難でした。それに加えて心房細動があり、1週間半の間、心臓の上下に細動がありました。さまざまなことが重なり、これからどうなるのかと落ち込みました。一方、私はイエスのことや救いの道についてどこにでも行って語ると決めています。機会が与えられ、神がそのための健康を備えてくださればどこにでも行こうと思っています。今回中国とベトナムに行くという話があったとき、一つだけ問題がありました。それだけの体力とスタミナがあるかどうか、心臓がこの旅行に耐えられるだろうかという健康面の問題でした。ところが無事に行って帰ってくることができました。この旅を終え、すべてうまくいったことのゆえに神を賛美します。私は左膝の裏にベーカー脳腫があり、痛みを伴うので歩くのがつらく、特に階段を上がるのは困難です。けれども原因が分かっており、痛みを我慢すればよいことでした。だから折々に休憩を取りつつ、予定通りに行動し、スケジュールをこなしました。とにかく私は戻ってきています。今回の中国への旅は3回目でした。主の働きが前進したことをとても喜んでいます。主の栄光が表される素晴らしいことがたくさんあったことは感謝です。今回の旅を無事に終えることができ、すべてうまくいったら聖地へのツアーの引率を再開しようと決めていました。これまで23回の聖地ツアーを引率してきましたが、それは私の大きな喜びでした。聖地の考古学に関するパレスチナへの道という本も書きました。 eBay や Amazon なら買えるかもしれませんが、もう何年も前に絶版になっている本です。とにかく聖地旅行は私の大きな楽しみです。それで2008年にもう一度ツアーを引率しようと思っています。6月30日から7月10日までの11日間のツアーです。行きと帰りにそれぞれ1日かかり、現地で9泊します。ガリラヤ湖近くのガリラヤに2泊します。それから南のエルサレムを拠点にして聖書にゆかりのある箇所を訪問します。もちろん司会にも行きます。エリコにも行く予定で、ここはちょっとした目玉にしようと思っています。前置きが随分長くなりましたが、今回のメッセージは性別についてです。日常生活の中で性別という言葉を使うことはほとんどないと思います。皆さんが教会に行っていたら、牧師が聖餐式の時にパンとブドウ酒を性別しますというのを聞いたことがあるでしょう。聖餐式に用いるパンとブドウ酒は普通のパンとブドウ酒です。パンは聖餐用のウェハースを焼いている普通のパン屋で焼かれたものです。生地にはイースト菌が入っていないので、クラッカーと同じような焼き方です。ブドウ酒も普通のブドウ酒ですが、これは教会や教派によってアルコール度合いが異なります。私たちの教会では、アルコール依存症が癒された人たちのためにアルコール度数がとても低いブドウ酒を使っています。 生産式ではパンとブドウ酒を性別してから用います。普通ルーテル教会では最後の晩餐の席で主が弟子たちに告げられた言葉を復唱します。主は弟子たちと一緒に過越のお祝いの食事をしました。最初の生産ともいえるその過越において主は新しい契約を結ばれました。そして彼らの食べるパンとブドウ酒はイエスご自身の体と血だという霊的な意味を加えられました。パンとブドウ酒には主の体と血という意味があるのです。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。マタイの福音書26章26節から28節。私たちがパンとして用いるウェハースとブドウ酒を性別するというのは特別な目的のためにパンとブドウ酒を清め分けるという意味です。私たちの教会では生産式の直前に講談で性別します。このように性別するとはごく普通のものを取り分けて特別な目的のために用いるという意味があります。生産のパンとブドウ酒を例として挙げ性別について話しているのは皆さんに自分自身を死のために性別していただきたいからです。皆さんの体、心、エネルギー、時間などすべてを性別していただきたいのです。私たちの能力や知識や体力などはごく普通のものかもしれません。ごく普通のものを性別して神の栄光のために神の目的のために用いていただくのです。私の言う性別という言葉はそのような意味です。もう一つ楽器を用いて例えを話しましょう。あなたの教会に賛美のバンドがあるでしょうか。あなたは現代音楽が好きでギターかフルートあるいはドラムを持っているかもしれません。何十年も前の時代には私は自分が奉仕している教会の賛美チームがドラムを演奏するなど全く思いもしませんでした。でも今の賛美チームはドラムを使います。ドラムやフルートやギター等の楽器を性別して使います。ギターもフルートもドラムもごく普通の楽器ですが性別し祈って神の栄光のために用いるとき素晴らしい演奏がなされます。私たちの教会の賛美チームはとても素晴らしいバンドです。このバンドが大好きです。この賛美チームに私たちはグローリーバンドと名付けています。このバンドの楽器を私たちは神のために性別しています。では私たち自身についてはどうでしょうか。聖書のさまざまな人物が自分自身を性別したことを具体的に見たいと思います。性別という言葉は献身ということもできます。神に仕えるために神に自分自身を捧げることです。ルカの福音書19章にザーカイという人のことが書かれています。彼はイエスが来られた小さな町に住んでいた背の低い人でした。その町の名前はエリコです。エリコはエルサレムからそれほど遠くない視界の谷にありました。距離的には50キロほどですが深い渓谷にありました。視界と視界に注ぐヨルダン川によって作られた谷で海抜マイナス250メートルという低地です。冬でも気候が良いので悲観に訪れる人が多くリゾートタウンのような町です。そのエリコに背の低いザーカイという人が住んでいました。彼はイエスが町に来られると知り通りかかる姿を一目見ようと出て行きました。しかし 大勢の人がイエスの一行の周りにいたので、とても背が低い彼は見ることができませんでした。そこで彼は考え、イチジクグアの木に登り、枝の間に腰掛けました。そうすることで、通り過ぎるイエスたち一行を見ることができました。今回はここまでにします。この続きは次回お話しします。ザーカイがどのように自分の人生を神に性別したかを見ましょう。次回もぜひ聞いてください。それまで皆さんが自分の才能や能力のすべてを神の栄光のために性別するということについて考えておいてください。またルカの福音書19章を読んでおいてください。神が皆さんを喜びと神の愛で満たしてくださり、主の臨在をもって慰めを与えてくださいますように。主があなたの必要を満たしてくださいますように。主はあなたを愛し、あなたが主ご自身のものとなることを願っておられます。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ローマ人への手紙12章1節から2節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。